桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
ようやくのお返事会の続き。
あ、そうですね。
はい。はい、前回は、ツイッターでのご連絡についてのお返事を
はい、はい、
させていただいたわけですけれども、
ええ、
今回はですね、ようやく LINE の公式アカウントと、有料配信実験用アカウントに来たメッセージに対してお返事するということ
ですね。
いうことでございます。
はい、はい、
はい。その前にね、
ええ、
ちょっと前に竹有さんとの会でも言ってたんですけど、
はいはい、
今回はね、今回というか今月、非常にリスナーさんと LINE でやり取りする機会が多かったです。
あ、そうなんですね。
うん。音声送られてきてないけどどういうことですかっていう。
それか。
うん、
ああ、そういうことか。
メッセージをいただいててですね。
はいはい。
要はうちの、ネットワーク。
はい。
と、まあ僕が前使ってたネクサス5。
はいはい。
との連携がうまくいってなくてですね。
あ、
その、送ったよっていうのが、なんか後でエラーになってたりとか、なんか受信した LINE の通知がうまいこと出てなくて僕が気づかないであるとか。
ああ、LINE は結構ありますけどね。
ちょっとそれがね、あってね、まあ言ったら課金というか、ご上剤をいただいてるわけじゃないですか。
そうですね。
ね、にもかかわらずそれに応えないということの、心苦しさですいませんっていう。
そうです、ね。
本当にすいませんと。
そうですね。
うん。
それは心から。
やり取りをさせていただくざまでございました。
そういうことでございましたのでね。
は
い、
まあ、重ね重ねにはなりますけれども。
はいはい。
お送りするのが遅れましたことを心よりお詫び申し上げますと。
はい。はい、すいません。
はい。もう僕アホな政治家ちゃいますからね。
ええ。
ご心配をおかけしたり、誤解を与えてしまってすみませんみたいなことは申し上げませんのでね。
届いていないとすれば。
そう。ひとえに僕のうかつさですと。
はい。はい、そうです。
もうご迷惑をただただおかけしてしまいましたと。
ということでね。
そうです。
真摯に謝ります。
そうです。
はい。
はい。セミヌード写真ぐらいやったら送ってもええんちゃうかな思うぐらい。
セミヌードってどこまでだって話ですけどね。
そうですね。僕の奥さんの携帯には山ほど僕のセミヌード写真入ってますからね。
ああ、なるほど、
うん。なんでそれを撮ってるかっていうと、これは愛されてるからではなくて、
はい。
夫婦間の業務連絡用の LINE を仕事中に送るときに、
はいはい。
その LINE の直後に僕の半裸写真を送りつけることで、僕が事務所で LINE を見るのが困るっていうことをするためだけに撮られてる。
なるほど。
飽きにくいやろっていう。
あ、なるほどね。
そうそうそう。
はい。
はい。ついこの間もですね、僕が、はい、いついつの何々どうするみたいな LINE が来たから、それの返答を携帯で打ってたら、その後に動画でですね、パンイチの僕が畳の上でゴロゴロしてるところにそーっと嫁さんが近づいて、
はいはい、
動画の録画を開始してて、そのピーっていう音を聞いて僕は、ん？何のピーって言いながら振り向いて、おー言ってる動画が送られてきてましたからね。
あー。
うん、
なかなか、ユーモアある奥さんだね。
自分の動画見て僕が、ふんってなるっていう。ね、そう。
そう、そうです。その動画も不具合があるかもしれませんのでね。
そうですね。まあ、その動画でよろしければあげます。
はい。
やめとこう。くれ言う人いるやろな。
ああ、なんかちょっと物珍しさに。
うん。
もらった例の動画、YouTube に上げときました、みたいな話ね。
あれでしょ、僕が振り向いて、おー言うてるところで、たったたらったたったらったったみたいなやつやるでしょ、どうせ。
そうでしょうね。うん、やるんでしょうね。TikTok とかに上げとくかもしれない。
いいな、せだね、みたいなやつでしょ。
やるかもしれませんよね。そういや、まあそういう楽しみ方ができる音声なので、音声というか動画なので、
うん、
まあ上げたいところであるけれども、うん、まあ今回はやめとくと。お詫びの印とはいえちょっとあれかなということ
で
ね。
あの、あれですよね、TikTok で知ってるからって言ってカラオケでめぐみの人歌ってる人に、お、はい、お前知ってるんやって言って、あの子探すのさって歌ってもキョトンとされますよね。
大体あれ、アムロナミエのやつですよね。
あ、そうなんすか、めぐみの人。
ナッツ&スターではなく、ええ。
え、
じゃなかったかな、
シャネルズでしょ。
あ、そう、あ、シャネルズではなく、
シャネルズ&スター違う。あの、乱行パーティーする前の名前の方。
何ですか、それ。え、
乱行パーティーした話で、しかも未成年がいっぱい混ざってたよって話で、
はい。
謹慎して、
はい。
名前がシャネルズから出直しでラッツ&スターに変わったんですよ。
あ、そういうことか。
そうですよ。
なるほど。
そうですよ。
はい、ああ、じゃあ一緒は一緒か。
そうですよ。はい、今の田代正史以外は普通の人みたいなふりしてますけど、
ええ。
あんなもん犯罪者の集団ですからね。
集団やったんや。うん、なるほどです、
う
ん。はいはい。
鈴木正幸昔は万引きとかしたけどねっていう話してて。
はいはいはい。
うん、あの、でも俺なんか可愛い方だよって言って。
おう。
うん。あの友達の誰々なんか家電屋行ってテレビ盗んできたんだからって言ってましたから、
ね。アビルさんかな。
いや、テレビですよ、テレビ。
ああ。
テレビ万引き言うの、それっていう。
あれ、アビルユーもそんなことしてませんでしたっけ？
あれは倉庫から、カートンで盗んでたって言ってたんですよ。
ああ、なるほど。まあ、それもそれやけど。
そう、うん。そう。ね、みんなね、なんでクワマンっていう名前なのか。
はい。
ね。そんな名前をつけるような奴らだっていうことをちゃんと忘れないでいただきたい。
はい。
はい。マーチンがいるけれども、マーチンがいるんだから、クワの信吉あだ名何にしよう。クワマンですからね。
あ、
うん。そんなあだ名つけるやつですよ。
はい。
所詮、所詮。
はい。はい。そういうことです。
そう。横浜銀杯が初めて歌番組に登場した時に後ろにラッツ&スターがおって。
はいはい。
鈴木雅之がもうテレビには乗らないぐらいの低い小さい声で、ヤンキーなのに大卒なんだって言って、横浜銀杯が全員ビクってなるっていう。
嫌な先輩。
怖っってね。そういう連中ですからね。
はい、
はい。はいはい。何の話ですか、今日。
何の話おメールにお返事じゃなかったかな。
あ、そう、はいはい。もうすっかり忘れてた。
忘れるんです。はいはい。
ねえ。そう。
うん、うん。
LINE の方にもね、メッセージいただいてまして、うんうん、まず。
はい。
ラットさん。
はい、ラットさんね。
はい。まあ、いろいろお世話になっております。
お世話になっておりますとともに、ラットさんも、ポッドキャストをね。
うん。うん、
旅バイクと、
うん、
女子バイクという、ネットラジオやってられますけどね。
そうですね。
はい。
はい。ラトさんからですね、ちょっと前の。
ちょっと前って、いつでしたっけ？
これね、2月かな
?2 月。今、もう6月にならんとしてるところですけども、収録の時点でね。はい。
サバラジオシステムでお送りしております。
悪口かな？
いや
、うん、
桜川マキシムの皆様。
はい。
いつも楽しい放送ありがとうございます。
ああ、こちらこそです。
585回のエスカレーターを含む、
はい、
通勤電車等のマナーについて、
はいはい、
通勤電車の中で聞かせていただきました。
なるほど。
バイク乗れよ。バイク通勤せえよ。
確かにね。そういうことでしょうね。
で、
ね、
経済的じゃないから。バイク、
うん。都内では特に。
そう。で、はいはい、てっきりイメージ的にはね、
ええ、
タンデムであるとか。
ああ、はい、はい。
サイドカーであるとか。
お、サイドカー見ませんね。
そういうもので通勤してそうなイメージ、勝手に抱くじゃないですか。
まあ、そうですね。うん、
まあ、タンデム、二台で行くか。
ああ、そうですね。
うん。
奥さんも乗るのでね。
そうですね。
はい、はい、
うん。で、あれでしょ、仮面ライダーマッハと仮面ライダーチェイサーのバイクみたいに、これガチャーンってなったりとか。
それが何のことかはわからないけど、そんなことは常識的にありえないということだけはわかりました。
タイヤが横にうーんってなって、ブワーって飛んだりとかしないですか？
それはしないと。
しないですか？そうですか、
はい。はい。
それバイクじゃないですし、ね。
しです
し、ね。多分それはバイク風のヘリコ。
そうです、
うん。ジャスさんのおっしゃる通勤マナーは私も大いに賛成です。はい、
おう。賛同者。
ただでさえストレスの大きな通勤電車内を少しでも快適に過ごせればみんながハッピーなのになと思いながらこのコメントを書いております。
はいはい。
私、ラトさんですね。 は体が大きいため、混み合う通勤時などはどんなに寒くてもダウンジャケットを避け、
お
中綿のないアウトドアパーカーで通勤しています。
寒いでしょうね。はいはい。
これは席に座れた際、どうしてもモコモコになってしまうためです。
はいはい。
しかし通勤電車の中には体格だけで私よりも大きいような人が、ダウンジャケットを着てミシュランマンのように、1.3 人分で座っている時など少々イラッとします。
ああ、はい、はい、はい。
ビバンダムね。
ビバンダム？
あの、ミシュランのマークになってる、
はいはい。
タイヤマンみたいなやついるじゃないですか。
ああ、いてますね。
あいつの名前です。ビバンダム。
ああ、これからミシュランマンではなくビバンダム。
そうです。
うん、通じない。
え
知らん人には通じない。
僕はあの、うん、ミシュラマンって呼んでましたけどね。
間違えたのか、アシュラマンに引っ張られたのか、どっちかですよね。
あ、もう確実に引っ張られてますよね。
そうですね。
もう絶対僕はあの、まあ、ミシュランのあの、マークのあいつ、必殺技、はい、ミシュラバスターやと思ってますからね。
それをやろうと思ったら頭を固定する用の手とかですよね。手を固定するのと足を固定するのとみんないるから、ね。
そう、同じ技をかければ威力は3倍。カッカッカッカッカッカッっていう。
っていう声ではなさそうです、
ね。絶対あいつあの顔ぐるんって変わってミシュラーメンとかやるなって思ってますから。
かもしれませんが。
そう。
はい。
悪魔になって友情はあるんだって急にええ声になるやつ。
三面とも泣くみたいなやつ
です、ね。そう。はい。はい。さて本題なのですが。
ああ、そうです。はい。
今回コメントをさせていただいたのはエスカレーターの地域差です。
あ、はいはい。
私は年に何度か関西方面に伺いますが、その際感じるのは、
うん、
うん。何故みんなこんなにも急いでいるのか。
はいはい。
ということです。
お
大阪周辺の混み合う駅では特にそう感じます。東京や神奈川ではエスカレーターに乗る際みんなマナーよく右側を開けており、
うんうん、
右側は一部の急いでいる方が使うのみです。
はいはい。
割合的には通勤時間帯でも8から9割の人は左の歩かない側に立って登っているように思います。
はいはいはい。
そして歩かない側に乗るためホームでは長い列ができます。
ああ、そうですよね。
うん。
うんうん。
たとえどんなに長い列になっても右側を歩いて登る人はごくわずかです。
なんででしょうね。
うん。そのため現状、輸送能力が半減しており、うん、
はいはい。
2列で歩かずに登るようにすれば輸送能力が2倍になるのになと考えてしまいます。
そうですね。
関西の人はなぜにそう急いでいるのか。
はいはい。
以前、梅田の歩く歩道に乗った際も、ほぼ全員が歩く歩道を歩いており、うん、なんなら歩く歩道の方がより早足で歩いているのではと感じるほどでした。
はいはいはい。
まるでカタパルトから射出されるかのようです。
はい。
関東では歩く歩道は歩きますが、関西ほどではないように感じます。
はい。
もし地域差があるとすれば、マナーもその地域ごとに語る必要があるかもしれませんね。ではではと。
ああ、そうなんですね。関西人急いでるんですかね、うん、そんなにね。
まあ、その前に一つ思うのは、
ええ、
僕読むの総帥さんより上手いですね。
総帥さん、そうでしたっけ？
総帥さんね、
ええ、
噛みすぎ。
そうですね。
ただまあ僕の悪い癖は何読んでも関西弁になるっていうね。
まあまあまあまあ、イントネーションがね。
あの、トミーズ・マサのナレーションみたいな読み方になりますね。何々だと思いますみたいな。
あそう、ああ、はいはいはい、うん。そうですね。
ね。
うん。うん。若干濃いめ。
まあ多分あれ全国放送だと思うので皆さん知ってると思います。
あ、うんうんうんうん。
職人さんを取り上げる5分番組みたいなやつあるでしょ、うんうん
あ、はいはいはい。ああ、ありますね。
報道ステーションのちょっと前にやってたりするやつ。
はいはいはいはい。
銅のお鍋を作るときには、この工程が必要だと何々さんはおっしゃいますみたいなやつ。
ああ、そうそうそう。あら、えらいもっちゃりした喋り方やなと思います、ね。
絶対関西ローカルやし。ね、いやいや、まあまあまあ、ラットさんね。
ええええ。
関西人確かに急いでるんでしょうけどね。
確かにそういう考察に立ってみれば、
うん、
関東の人ってすごいですね。そう思ったら、
うん、
右側ビシッと開けるんですね。
そう。あとあの、大江戸線とかエスカレーター長いでしょう。
ああ、らしいですね。深いから、
うん。そう、後から作った路線やから、
うんうん、
深いところ通りますから。
うんうん。
そしたらあの、片側、ズドーンって開いたまま。
すごいですね。
うん。
国際都市ですから外国人もいっぱいいるでしょうに、その人たちも開けて並んでるんでしょうね。
うん。まあ、あれだけね、開ければね。
うん うんうん。まあ、自分だけ、ぼやっと真ん中に立つことはしにくいでしょうけど。それにしても、確かにラトさんの言う通り2列の方がいいかもしれないですね。そこまで来たらね。
いや、僕はただただ思うのは、アホみたいにならんどらんと歩けって。
はい、ああ、思うわけですね。
思います、思います。
ああ、まあまあ、それも一つですけども。なるほどね。
いや、だからね、鉄道事情とかもあると思いますよ。
うんうんうん。
関西の鉄道って、
はいはい。
ところどころに、結節点があるでしょ。
結節点と言いますと。
集約される、
はいはい。
重要なポイントとなる駅が、
ああ、はいはい。
点在してるじゃないですか。
あ、そうですね。
東京とかって、
ええ。
もう方々にその、この線とこの線はこの駅で乗り換えますみたいなポイントが、
はいはい。
ダダダダダダってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
だそれやとね、乗り換え多なるから、
ええ。
一個一個急いでもしゃあないなっていう感覚っていうのは一つあると思います。
ああ、まあそうですね。タイミングの問題の方が重要になってくるからね。うん、そ
う。で、関西の場合やともう同じ電車に乗って同じところで乗り換えてっていうのをみんな同時にやるから、
うんうんうんうん、
なんか決まった電車乗るでしょ。
はいはい。
で、それやったらこっからここまで行くんやったらこのペースで歩いたらこう、みたいなのが、やっぱりどうしても急ぎがちになるというか朝やし。
うんうんうん。
っていうのはあるんかなと思いますけどね。
そうですね。
あと関東はエスカレーター長いかな。
あ、そうなんですね。
やっぱりその大江戸線じゃないにしても。
そう、僕らなかなか関東行きませんので、その辺のことはわからんのですけど。やっぱり地域差あるんですね。
だから歩くとしんどいっていうのもあると思いますよ。
ああ、長いから。
長いから。
単に。
そう。
単にね。
そう。
途中でしんどいから、横に入れてもできませんしね。
うん。
そんだけびっちり並んでるとね。
そうそうそうそう。いやでも、下りは歩いたらって思いますけどね。
ああ、そう。下りの方がね、
うん、
筋肉痛が残るという話は聞いたことがありますけどね。
え、でも、
うん。
ダンダンダンダンダンダンダンって降りていくだけでしょ？
そうです。
うん。
僕は普通の階段やと二段飛ばしで、降りますよ。
うんうんうん。
だって、駅の階段とかって、段が低いから、
うん。そうそうそう。で、時々見失って、おーってなる。
そう。
うん。
おっと三段行ってもた
ら、ね、そうそうそう。
なるわけですよね。
最後の一段忘れてて、カクンってなったりして、おーってなったりする。
そう、
うん。
ぐらいは、まあ、エスカレーターではそんな飛ばしたら迷惑ですけど、
うん、
まあまあ、普通に降りて行けばいいのになというのは、まあ確かにそうかもしれませんね。
うんうんうん。
ええ。
まあ、ダウン着ないのはちょっとやりすぎかなと思いますけどね。
それは、本人寒いですからね。まあ、電車の中が暑ければ電車の中で脱いだらいいんかなとは思いますけど、まあ、ダウン着ないまでも、ダウン来たよりもぶっとい外人とかいますしね。僕、香港だったか台湾だったか行くときに、隣に乗ったアメリカ人がですよね、肘掛けってあるじゃないですか。エコノミーなんですけど、狭い席でね、肘掛けで肘の奪い合いとかするじゃないですか。よくジャスさんがそれこそ言ってるやつ。
はいはい。
その、隣に、デブのアメリカ人が来て、肘掛けの奪い合いじゃないんですね。肉がその肘掛けに乗るんですよ。腹の肉が。で、若干こっちまで肉が攻めてきてるような状態になって、うわ、すごい腹やなと思ってチラッと見た。ソーリーとか言われるわけですよね。ソーリーじゃなくて。多分その人やったら 1.5 倍ぐらいの幅を取っているので、まあそういう人が、まあダウン着ないって言うやったらわかるんですけど、まあ、そうですね。
言うだったらいいじゃないですか。ソーリーで言う、済んだら警察いらないかい。
きっと通じてないと思う。そして言ったところでその人は体型を変えれるわけじゃないからどうしようもないと思うなと思う、
ね。いやいや、そいつのね、
うんうん、
肉とそいつ側の肘掛けの間ぐらいのところに、
はいはい、
ボールペンでも挟んだったんですよ。
なんでまた。
いやいや、そんな話したら肉こっち来へんやないかって、それぐらいの努力せんかいボケや、言って。
ああ、なるほどね。
うん。
そうか、そういうことはできるのか。
うん。総理言うの勝手やけども、お前が太ってるケツわしがなんで拭いたらなあかんのじゃ、こら、言って。
ああ。まあ、次その人に会った時にはそうしましょう。
うん。だって総理って言われた瞬間に、いや、総理ちゃうがなって思ったわけでしょ。
いや、なんかね、僕その時原田とかよりもね、あ、すごいなって思ったんですけどね。あ、こんな人世の中にいてんねんなって思うんですよね。
ねえ、ていうかなんでエコノミー座ってええ思うんやろって思いますよね。
あ、そうですね。
ね、
相撲取りとかは絶対そんな座らないでしょ
う、ね。そうでしょ？
うん、おそらくね。
なんでしょうね、その、だから、ラットさん、まあまあ、うんうん、体大きめですけど、
ええ、
だ僕はね、その、大きめの体やから、大きめに場所取ってることっていうのは、うん、すなわち、迷惑やとは思わないんですよ。うん、
ああ、仕方ないから、
ね。うん、うん、うん。細い人が、
うん、うん。
自分細いからって言ってまた広げてる方が腹立ちますもん。
ああ、はいはい、うん。なるほど。
無駄なことをすなと。
ああ、はいはい。
必要かその、また開くの座り方っていう。
うんうんうんうん。
うん、もうね、これはね、ただただね、もう、同じ種族やと思われたくない。
ホモサピエンスね。
いや、もうなんかに、日本、それこそ日本人とか。
あ、うん、そこ行っちゃう、
うん。でもやっぱ思うでしょ。
うん。ね、
思わへんって言うと嘘ですもん。
うん。
何人やねんって。
う
ん、
そうですね。
僕、こないだもね、あの、混んでる電車の中で前に足掘り出してる白人おって。
白人がね。
もう言うたろかな、はい、思いましたもんね。
ああ。まあ、ジャスさん、英語がわからんわけではないですもんね。
いや、英語喋れはしないですよ。
ああ、そうですか。
うん。
うん。うん。
日本はまだあなたたちの占領下ではないですよ。みたいなこと言うだろうかな、思ったんですけど。
うん。まあ、まあ、最近のニュース見てると占領下ですけどね。
ね。
はい。
そう。まあ、アホみたいに開けてるときは僕ね。
うんうん。
その、しかも、もう誰も歩く気なさそうなときは。
はいはい。
僕、開いてる方立ちます。
ああ、そうなんですか。
うん。いや、例えば、この間あったのは空港。
はい。
空港でみんなもガラガラガラガラって弾いてて、
うんうん、
2列で片側で立って並んでるんですよ。
うんうん。
僕も吸い出る方ビューって言って立ったりましたもん。
うん。
アホちゃう思って。
ああ、なるほどね。
うん。要はあれですよ、走行車線と追い抜き車線みたいなことですよ。
うん、うん、うん、うん。
追い抜き車線ガラガラやのに、左側渋滞してて、
うんうんうん、
右か行かへんのアホでしょ。
ああ、まあそういうことか。
そうそうそう。うん、
うん。
うん。です。
はい。
はい。ので、有効に活用しましょう。で、なるべく早く行きましょう。もう、可及的速やかに進みましょう。
ああ、
うん。
もし、たまたまそのエスカレーターにいるみんなが元気やったら、うん、2列で歩いてもいいわけですからね。
そうです、そうです。2列でダダダダダって行ったったらいいんですよ。うん、
そうですね。
そう。
できるならば。
そしてセンターラインを1ミリでもはみ出さない。
真ん中に線引きましょうかね、
うん。あのね、最近気になってるやつおってね、おばはん。
はいはい。
でかいんですよ、図体が。
うん、
普通に立っててセンターラインギリギリやな、お前と。
ああ、はいはい。
言うやつがトートバッグをかけたまま立っとんすよ。邪魔やと。
まあね。
うん。普通に歩いたらお前にちょっと当たんねん。
はいはい、うん。でも避けたくはない。
なんで避けるんですか？
ああ、それは当たりたくないからじゃないですか。
相手が避けるべきですよ。
まあそう。べきかもしれへんけど。
うん
うん、
当たったらすいません、私が止まっていて私が当たりましたって思えと。
思えと。
そう。
はい。
はい。いうことです。
はい。
わかったか、オバハンと。
この世界の片隅で叫んでるわけです、ね。
こないだそのノリでね。
はいはい。
ちょっと右行ったり、ちょっと左行ったりするオバハンおるでしょ。
ああ、はいはい。
うん、もう、ちょっと左来た時、瞬間に、
ええ、
こっちが避けたらんと当たるなって思ったオバハンおったんですよ。
はいはい。
もう考えんと俺は歩くと。もう知らん知らん思って。俺はもうまっすぐ歩くって言ったら、ちょうど追い抜かすときに左寄ってきたから、ガサって当たったんですよ。お前が悪いって思いながらそのまま行くじゃないですか。
はいはい。
追い抜きざまにね、
うん、
同じ会社のオバハンやった。お、こいつ、あいつや、って思って。知らん。
あ、それでも知らんないや。
知らん、思って、はいはい。元からこいつ嫌いし、って思って。電話全然取れへんのですよ、そいつ。
ああ。
一回職場で僕と二人しかおらへん時があって。電話鳴っとんすよ。
はいはい。
僕電話出てるんですよ。
はいはい。
で、なんか元々その人、今は社員ですけど、最初契約で来てて、
はいはい、
契約に電話を取るっていうのはないから私取りませんとか言うとったんですよ。
ああ、はいはい。
それでも電話そんだけ鳴ってて取る人間おらんかったら取るでしょ、本来。
本来ね。
常識やったら。
はいはい。
なっとんのに私知りませんみたいな顔してるから、うんうん、ないないさん電話言って。歳20ぐらい上やけど。
まあまあまあまあ。
言うたって。
はいはい、はい。
死んだよ、のにと思って。
最近よくそれツイッターで聞くな。
ね。うん、
はいはい。
はい。
はい。
次
はい。
これは、せいやさん。
はい。
課金の件ではいろいろお世話になりました。ありがとうございました。これ多分あれですね、有料配信実験アカウントで、はい、なんか課金の方法がどうたらみたいなところを、
あ、はいはいはい。
多分やり取りさせていただいてたんですよ。
あ、なるほど、はい、なるほど。
で、はい。さて、
はい。
ご意見を賜りたくこちらに投稿させていただきます。
はい。
同性婚についてです。
ああ、はいはいはい。同性婚ですね。
個人的には当権を認める風潮に違和感を感じています。
うん、
これは基本的人権云々、うん、欧米では云々、うん、と伝えられ、日本でも認めるべきという雰囲気の報道が多い気がします。
うん、あ、報道がね、うん。はいはい。
しかしながら同性婚が認められるならば、例えば兄弟婚、うん、親子婚は認められてしまうのではと思います。
うんうんうん、
以上、一人飲みしながらのふと思い立ての投稿ですので、ご放念いただければと思います。
はいはいはい。
ということなんですけども。
ええ。
まあ、兄弟婚、親子婚はね、
うん。それはちょっと倫理的な問題もあるし。
いやまあまあ、同性婚も倫理的な問題やという捉え方もできますけどね。
まあそういう思想の人にはそうでしょうね。う
ん、いやいや、その、同じ、その、従来、
うんうん、
同性同士の、
うん、
まあ、同性愛っていうのも倫理的に認められないよっていう風潮っていうのは確かにあったので。
うんうん、ああ、そうですね。
そういう意味では同じカテゴリーに入れることもできるよと。
ああ、うん、うん。
うん。まあ、ちょっとね、その、同性婚と近親相姦は、
うん、
重みは違うかな。
うん、まあね。
うん。そう。
そうですね。
うん。
あ、まあ、あとある程度、同性婚を認める方が、社会がうまく回るっていうなら、それに、しくはないのでは、と思ったりもしますけどね。この辺は、まあ、それ人それぞれやとは思いますけど。
まあ、どうせ。まあまあ一つあるのはその、結局、お金と家族として認められるかの問題っていうところがまず一つやと思うんですよ。
お金、はいはい。
だから例えばね、家族として認められるからこその税金の計算の変化みたいなことはあるわけでしょ？
ああ、まあありますね。
だからそれの問題と。
はいはい。
あとはだから、そう、例えば何ですか、緊急時に家族として認められる、認められない問題とか。
ああ、そうですね。
救急車に一緒に乗れないよとか。
ええええ、
うん。そういう話があるじゃないですか。
はいはい、
うん。だからその辺の問題やったりはすると。
はいはい。
いうところは、まあ、あるよな、と。
うんうん、
うん。のは思いますけどね。
まあね、あります。その、うん、同性というのは絶対結婚する相手として認めませんと。
うん。
だから、手術の同意書を書くんでも、パートナーとは認められないんだから、それにはサインできませんと。やるんだったら、弁護士なり契約して、やりなさいとか、
うん、
その人の面倒を見ることも、誰かに義務を負わせることはできないから、新たに国で面倒を見なさいとか、
うん、
そういう負担が増えるんだったら、まあ一応婚姻関係ということにして、まあ税金の優遇はしたるけれども、まあ扶養する義務も発生するよ、みたいなことにして、まあ、社会を回していった方が、うまくいくんじゃないっていうことで、まあ、認められてんのかなとか思ったりしますけどね。
うん、僕はもう、なんでしょうね。もう、人生なんて一回こっきりで、長くて100年でしょ？
うん、長いとね。
はいはい。勢いように生きたらええやんと。
はいはい。
うん、いうのは思うんですよ。
うんうんうんうん、うん。まあね、男は好きやったら、男と結婚しても、まあ、かまへんやろと、
う
ん。
そう、同性愛者でも結婚っていうものに対して、憧れとかのイメージを持つのはええやんと。
うんうん。
それをオッケーしたったところで、オッケーしたったいう言い方もあれですけど、
うんうん、
認めたところで、大して損失やないんやったら、勢いようにしたらええんちゃうのと。
うん、そうですね。
いうのは思います。
まあ、第三者でもあることですし。
うん、思う一方でね。
はいはい。
まあ、確かにその子供の問題もありますよ。
子供の問題。
結局のところ子供は生まれない。
はい。
のを結婚と呼ぶのかと。
まあ、結婚 という人単位の、
うん、
まあその主たる目的ではないにしても、うん、あの重要な部分はその子育ては占めますよね、うん、どうしたってね。
そうそうそう、うん、子供が生まれない婚姻関係に対して結婚って認めるのかっていうことで言ってしまうと今度またあれでしょ、
うん、
実際にそのいわゆる生殖能力、
はいはい、
のない夫婦であることが分かってて婚姻を認めるのかみたいな話にもなってきますからね。
うんうん、うん、うん。まあ、それは別に生殖能力があるなしとか、同性であって、生殖ができないからとかっていうことはね、僕は養子を取ることもできるし。
じゃあ、養子を取ることができるっていうのは、
うんうん、
この問題とは直接関係ないと思います。
ああ、そうですか。
うん。
うんうん、
要は、子供をなすっていう、部分の話なので、
うん。うん
それは結局、養子を取る、云々の話っていうのは、疑似的な話であって、あくまで。
うん。
うん。養子を取ることができるんだから、その子供をなすっていうのと似たような、ものであるって扱いはちょっと違うと思います。
うんうん、ああ、そうなんですね。僕、結婚っていうものが、うん、まあ、これは、いろんな取り方ありますよ。愛の、証であるとか、っていうこともあるやろうけど、子供を育てるっていう単位において、男女二人っていうのが、まあ、都合がいいから結婚っていう。あるのかなっていう 理解でですね、来ましたので、
うん、
であればですよね、
うん、
その宗教団体で集団で子育てするんだっていうのもありますけど、
うん、
じゃなくて、その二人で、父親と母親役で子供を育てる、まあその本人の意思に関わらずですよ、自分の子供であるとか、
うん、
養子であるとか、に関わらず、子供を育てるのに非常に都合のいい単位であると。
うん
うん、いうことであるので、生殖がその親からなされたかということの方が僕はむしろ関係がなくてですね、子供を育てるという単位として認めてあげるっていうことが、
うん、
むしろメインじゃないかなと僕は思ってたんですよ。
いや、それはやっぱね、でもね、二人組っていうのと結婚っていうものは本来違う。
うん。
それはもう感覚のもんですけど。
まあそうですね。
うん。で、やっぱり子育ては出産の後の話ですからね。
うん、
まず出産でしょ、
うんうん
うん、っていうのはぶっちゃけつながる話なので、
うん、
やっぱそこは話として避けて通られへんとは思います、
うん
うんうん、
まあで認めるかどうかっていう話ですけど、
うん、
どうなんでしょうね。
いや僕も窓か広志が昔言うてた話はこの中でも一回言うた気もするんですけど、
ほうほう、
結婚なんていうものはねと、
うんうん、
まとかひろしが言うとったんですよ。
ふん
ふん、なめくじと、
うん、
なめくじが、
うん、
壁放てて、
うんうん、
たまたまこう大田先で、
うんうん、
こう近づいていって、
うんうん、
あおるわなめくじ言って、
はいはい、
くっついて、
うん、
にゅるにゅるっとして、
うん、
ならそこで子供生まれたりするでしょ、
はいはい、
結婚なんてそんなもんやと、
もうお、わかったような、わか
った。そんななめくじとなめくじがもうたまたまおったとこでこうギューンってできて子供産んだりすんのんと余計変わらんやんと。人間へ歌かて。
ほうほう。
そんな何か目的があって生殖をいたしますじゃないでしょと。
うんうん、
やり通ってやって子供できたりするだけやんか、本来と。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、はいはい。
そんなもんやねんからって思うと、
うんうんうん、
別にその自分が好いた相手が同性やから結婚で認めたったらあかんとかもうええやんと。
なるほどね。
なんか困るけ言
う
て。
ああ。まあ、むしろそっちの方がうまくいくと思います。
そう。
うん。回ると思います。
うん。で、うん、日本の文化とか社会が乱れるとか、そんなこと普段君ら考えてないやんかと。それ考えてるんやったら、ちゃんとお前電車の席でピチッと座れって思うでしょ。
そうね、うん。それで言えば、夫婦別姓とかを、まあ別に認めたって構わへんよなとは思うんですよ、ね。
そうそうそうそう。夫婦別姓でやってる中国親族の結びつき強いぞ、いう。
そうですね。
ね、
うん、パンとか言うんでしたっけ？
そうそうそうそう。
うん、
ね、
そう。なのでね。
うん、
もう、ある程度、その本人たちですか、
うん、
に、寄り添った法律の立て付けにしてあげたらいいんじゃないのとは思います。
僕ね、夫婦別姓よりね、
ええ、
結婚した時にね、
うんうん、
名字二人で決めれるやつがいい。
ああ、なるほど。
新しいやつ。
はいはいはいはい。うん、で、ちなみにどんな名字にしたかったんです？
いや、それもだからあれですよ。
あ、 あ、その時に。
その時に二人で決めるんですよ。うんうんうん、わしら名字何にしようよって。
はいはいはい。
うん、
ああ、なるほど、
うん。
だからファミリーネームっていうのは、あの、受け継ぐもんじゃなくて、自分らで決めるもんと。
うんうん、
なるほどね。
よくないですか？
ああ、まあ、別に悪かないでしょうけど。
徳川家康、お父さん松平さんですよ。
まあまあまあ、そうですね。
あかんっていう。
うん、あかんとは思いませんけどね。まあ、どうしてもそうしたい人はそうしたったらいいんちゃいます。
ほんならあれっけ、名字のない皇族は、家庭乱れとんのけ、いう話ですよね。
ああ、おっと。おっと、切り込んできたな。
う
ん、
ね、
まあね、いや、乱れてないと思いますよ。
そうでしょ？
そんなに、
うんうん。おかしなことを言いますね、と。
はいはい。
名字やとか、家系やとか。
はい、ああ、はい、はい。
戸籍やとか。
あ、戸籍ね。
うん。割としょうもないなと思って。
うん、そう。行政の側が管理しやすくするためのもんやとしたら、
うん、
まあ、それこそね、うん、そこまで、その今までそうやったからにこだわらんと、うん、それこそ AI とかに自動化させたったらいいんちゃうとか思ったりするけど、
うんうん。なんか昔に比べて社会が乱れる言う人の昔のイメージしてるその歴史知識ってそんなにあるのかなって思うんですよ。うんうん
昔に比べて、ね。
そうそうそうそう、
うん。
うん。
はい。
と思います、僕は。
はい。
だから割と、
うん。
割とバラバラでええよと。
あ、うん。
うん。
あ、それぞれが割と好きなようにして、
うん。うん、
政府は、それを後押しできるような形でですよね、
うん。
あの、法律を立て付けていったらいいんじゃないのっていう感じですかね。
だから、名字と名前と別にファミリーネームでもいいですしね。
ああ、まあまあ、それだって自由にしたらいいことですからね。
そう。
はいはい。
だから、そのファミリーネームは同性同士でも作れると。
うんうん、
あ、ただ、一個あるの、思うのはあれやな。
うんうん、
同性同士と、
うんうん、
まあ、異性間の結婚やと、
うん、
言うても同性同士の方が分かれてんちゃうんって。
ああ、それはホモを思うとですか？まあ、それに限らず、レズも。
うん。
うん。
いや、それこそあの、なんか、東京の渋谷区でしたっけ？
あ、はいはいはい。
で、同性婚の、まあ、婚姻的な届け出が認められるようになりましたよみたいな話あったでしょ？
はいはい。
その第一号の女性同士はもうすでに分かれてるみたいな話ってあるじゃないですか。う
ん、ああ、まあまあね。
うん。
まあ普通のカップルでも3組に1組は分かれるみたいなことだから全然珍しくはないんでしょうけど。
なんかちょっとね、おままごと感は感じるのは感じます。
ああ、なるほど。
うん。
うん、うん。
うん、だその辺は正直思わなくはないので、
うんうん。
まあそこに対するエクスキューズは同性愛者の方から1個用意してほしいなとは思います。
はいはいはい。
うん、
あと、なんかあの国籍を超えてあの名前を変えたいとかですよね。うん、日本国民になりたいとかの目的で気軽に結婚したりとかするっていうのもなんか防ぐ手立てが欲しいなとか思ったりしますね。
まあそうですね。
まあそういうので、まあ新しくファミリーネームを作るっていうことになるとそういうことしやすくなったりせえへんかなっていう懸念はあるんでしょうね。
まあですね。
だから一回裁判所を通してこういう理由があってみたいなことを指すんかなとか。
まあその一方でもう一つあるのはあの戸籍にある名前を日本人が重要視するのって、
うんうんうん。
通名がもらえてた人たちの無茶苦茶さ加減も一つ原因やでとは思ったりしますね。
あ、なるほどね。
うん。
そういう話は、まあ、語られますけどね。僕はちょっとよくは、その辺詳しく知らないけれども。
通名を利用して金借り倒して逃げるとかね。
ああ、そういうのを聞きますけどね。
うん。そういうとこへの反感っていうのは正直なくはないと。
うん、ああ、そうか。
世の中にね。
うん。
とは思ったりします。
うん。
はい。
はい。
ズン王さん。
はい。
会社のお話楽しいです。
はい。
人の苦労話は楽しいです。
まあまあ、そうでしょう。
はい。
そうでしょうと。
サブオーディナリーマキシムも面白かったです。
はい、ありがとうございます。
あ、ちなみにあの、これサブオーディナリーマキシムじゃなくて、
うん、
メッセージでは、うん、オーディオマキシマムって書いてあるんです。違う
なんか微妙に。
違う。似てるけど、一個も合ってない。
ニュアンスが伝わる。
わかるけど。
うん、
まあ、あれですね、
はいはい。
ヒロシさんとリッカさん。
ええ。
とでやってた、他の番組について取り上げてたやつ。
あ、はいはいはい。はい、
ランキングの存在自体も知らなかったけど、聞いてる番組の名前が出ると体が痒くなりました。
うん、お、はいはい。
また痒くなりたいですと。
あ、なるほど。またそんなんもやるといいかもしれませんね。
うんうんうん。
うんうん、
そうですね。
はいはい。
テレビのツボ的な。
ああ、そうですね。
うん。いうのもありかなとは思います。
また準備が整うことがあるならば、ね、またお願いしたいところですけどね。
そうですね。はい。うん、一応メッセージは以上ですかね。
はいはいはい。
で、ちょっと待ってよ。
はい。
で、メッセージとは違うんですけど。
はいはい。
サニーさん。
はい。
はい。いつもお世話になっております。
はい。
以前、百田直樹の日本国旗を読みました。
あ、はいはいはい。
歴史に疎いので知らないことばかりでした。
はいはい。
もし読まれる機会がありましたら、
うんうん、
知識人ジャスさんの意見を聞きたいと思います。
おー、知識人。
よろしくお願いいたしますと。
はいはい、は
い。いうメッセージいただいて。
はい。
あ、日本国旗また読んでみますって送ったら。
はい。
日本国旗代をいただいたので。
おっとすごいな。
うん。
なるほど。
え、なんだ、日本国旗代で。
ええ。
お釣りくるぐらいのお金をいただいたので。
はいはいはい。
まあ、お釣り56円ぐらいになると思いますけど。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ2000円くれた
そう、丸い数字をね。
あ、はい、はい。
はい、いただきまして。
はいはい。
今手元にあります。
はい。
はい。
結構分厚い本ですよね、あれ。
そうなんですよ。
ええ。
で、なおかつね、あれ、あの本、売る気満々やなって思ったのは、
うんうん、
この分厚さで2000円かと。
はあ、はいはい。
ちょっと思いました。
うん、うん。
うん。まだ、縄文時代までしか読んでないです。
あ、そうなんですね。
そうです、そうです。いや、まだ本は届いて直後ぐらい。
はいはい、はい。
ちょっと他のあの、買うものと合わせて買ったので。
あ、はいはいはい。
そうそうそう。なので、これはちょっとね、もう読みますよ。
はいはいはい、はいはい。
読まなあかんもんいっぱいありますけど。
はいはい。うん、見なあかんもんもいっぱいあります
よ。そうです、そうです。
はい、はい。
立花さんから仮面ライダーアマゾン使いをやりましょうって1年前ぐらいに言われたままなってるし。
そうですね。
そうですね。はい。はい、そう。なので。
うんうんうん。また、あの、呼んでますよということだけのご報告です、ね。
そうです。だから、まず、はい、まず、今回、サニーさんには。
はい。
はい。あの、音声の方はお送りいたしますよ。
あ、はい、はい。はい。
3分間音声を。
ね、はい。3分ね。
今回の3分間音声は、だいたい10分ぐらいありますけどね。
そうですね、
うん。3分で終わった試しないから。
ないですね、うん。
前回と今回ご紹介させていただいた方々には、
はい、
その10分間の3分間音声を
はいはい、はい、
お送りするので、
はい、
はい、あれですね、
うん、
あ、違うか、
ん？
あ、どうしましょうね。これちょっと今思ってるんですけど、
はいはい、
これもう今までは初めて取り上げさせていただいた方には第1回の3分間音声を送ってたんですよ。
ああ、はいはいはいはい、なるほどなるほど。
正直、
うんうん、
ややこしいなと思って。
まあ、そうですね。誰が初めてかっていう、その回数をカウントしていかないと、この人には2回目、この人には3回目って送るわけですね。
そうですね。
ああ、それは確かにちょっと煩雑かもしれない。
うん。あ、だから、こうしましょうか。
はいはい。
今回から、常に最新の3分間音声をお送りしますと。
はいはい。
で、過去の、
うんうん。
その、ボーナス音源。
はいはい。
つまらない音声。
はいはい。
を欲しいよっていう方に対しては、
ええ。
有料配信実験用アカウントの方で
、はあ、なるほど。
っていう形で活かしていただくのはどうかなと。はいはい、
あ、そうですね。うん、
まあ料金はね、
うんうん、
1ファイル1円からですからね。
ああ、まあ1円でも大丈夫ですよ。
そうそうそう、ね、全部揃えるために100円も出せばだいぶお釣りきますから。
はいはい。
はい、それでどうかなと思っております。う
ん、はい
はい。のでまああれですね、皆様ご感想であるとか、
はいはい、はい、
ご意見があれば。
はい。
LINE の公式アカウントか、有料配信実験用アカウント。
はい。
Twitter のシャープ桜川マキシムあたりでよろしくお願いいたしますと。
はい。お願いします。
お願いします。桜川マキシムでは、LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は、ALC7836O 番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。またそれとは別に音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info 電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントではLINE Pay を使用して課金いただいた方に限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。